はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと前衆議院議員の重本守です。
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は慶華さん、
はい、
今日で172回目を迎えま す, そうです、ね。はい、この歴史あるしげちゃんのドリームラボ、
はい、
今週が最終回でございます。
はい、最終回です。
もう何年になりますかね、
このもう、ね、3年余り
3年余りですよね、うん、4年足らず、
うん、4年足らずですね。
ね、毎週、はい、毎週水曜日の午後4時に、はい、リスナーの皆様にはお付き合いをいただきまして、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの今回、
はい、
第49回の衆議院議員総選挙において、
はい、
2度目の立候補いたしましたが、
はい、
残念なことに慶華さん、
はい、
落選でございました、
うん、残念ですが。
残念だったわ。
お疲れ様でした。
正直ね、うん、なんで落選っていうね、うん、っていうね、うん、まあ厳しい選挙区であることは承知の上で、
そうですね、
戦いにも挑みましたし、
はい、
まあ、それに向けてこの4年間しっかり仕事をし、
はい、
またこの番組でもその内容について、うん、皆さんにお届けをしてきましたが、
はい、
今回極めて特殊な選挙で、
そうですね、
風
向きというか、
そう、
本当にそれは近畿は特にすごかったです。
そうなんですよ。だから、うん、国会全体では絶対安定多数というね、
はい、
17の常任委員会に委員長を与党から出して、
はい、
でその上で委員を配置しても、
はい、
ちゃんと過半数がそれぞれの委員会で取れますよと、
はい、
いう絶対安定多数が国全体としては取れてるのに、与党で、
はいはい、
近畿だけ、
そうなんです、
大阪自民党全滅、
近畿ブロックで、その風がね、
ええ、
こっちまで来ると予想してなかったんで、
そう、だから兵庫県と京都の僕の選挙区ですね、
要は、はい、
で1区もその影響を受けてますけど、
ええ、
まあこれはね、まあ極めて極めて極めて選挙の歴史上珍しい、
そうですよね、
局地的な風ですね、
うん、本当そうですね、
吹いた結果としてまあこうなったということなんですけども、うんうん、まあ選挙の、まあ、結果についてはしっかりと受け止めて、
はい、
次に向けてしっかり準備をしていくということなんですが、はい、まあこの番組振り返りますと、
は
い、本当にしげちゃんの日々の国政活動ね、
ええ、
うん、
本当ありがとうございました。
皆さんにも、ね、うん、聞いていただいて、
細かくはね、皆さんご存知ない方も多いんですが、
ええ、
このラジオでは結構逐次、うん、話してたんですけど、
はい、
本当によく1年生でここまでやられたなというのはね、
うん
うんうん、私もまさかここまで能力の高い方とは思ってなかった。いや本当にびっくりしました。
私も自分のことは自分で褒めるということは絶対しない、
うん、
ね、当然ですけども、
うん、
だけど選挙の直前にね、
はい、
財務大臣政務官を拝命いたしましてね、
驚きました。
この国の補正予算当初予算を全て差配する財務省の政務官に、
はい、
まあ、一期目ながら一期目でまず大臣政務官にならないんですよ、
はい、そうですよね。
しかも財務省に置かれたってことは、
はい、
まあ、4年間の仕事に対する評価、
そうですよね、
で今後に対する期待っていうことは間違いないことでしたが、う
ん
うん、
はい、
これは選挙中のは慶華さん
本当ですね、
厳しいもんでね、
そうですね、
そういった実績がすなわちそのまんま票に現れるということがないのがこれ、
これそうです
よね、選挙の怖いとこですね、
うん、本当にそうですね、
うん
うん、やっぱり風向きなんてもう測れない風向きがありますから、
そう、大阪だって15人出てて、
はい、
全員小選挙区で負けてるんですよ。
そうですね、
中山康秀外務副大臣ですら負けてる、渡嘉敷さんも負けたでしょ。
そうですね、
びっくりよね、
はい、
まあでもね、こういったことは我々政治家を志している人間とすれば、
はい、
当然のことながらあり得るんですね、
はいはい、
であり得るし、このリスクを承知の上で、
はい、
それでもこの国のために、
ええ、
国民のために、
はい、
子供たちの未来のために、
はい、
頑張らなくちゃっていう国会議員が与党野党問わず、
はい、
あのしっかりと、
はい、
今回も、
はい、
今回当選をされて、
はい、
で10日に、特別国会召集なんですよね。だからみんなあの着物着たりして国会にこう集まってくるわけですけど、はい、私が4年前のことを思い出すとですね、やっぱり苦しい戦い、選挙を通して国会に上がってきた方々は、
はい、
与党野党関係なく、
はい、
やっぱり有権者の声、
はい、
地元の課題を背負って、
はい、
ああここに来てんやなと、
ええ、
いうことでね、はい、もうよく思い出します。あのシーン、はい、まあ、それぞれの先生に対してリスペクト、
うん
うん、という思いでしたね、
はい、
うん、
今私もだけどちゃんまだずっとリスペクトしてますよ、
うん、
必ず、
うん、
まあ、仕事場はやはり国会ですね、
しげちゃんの場合は。そうですね、
そう、それはね、そう思いました。これ誰にでもねできるとは思いませんわ、やっぱり、うん、
そうですね、
うん、だからそこが一番ふさわしいのでね、
はい、
ぜひね、国会で仕事をね、はい、していただきたいと願っております。
はい、はい、あの落選をいたしまして、うん、まだ、何日かしか経ってないんですが、
そうですね、
あちこちにこうお礼のご挨拶に回っているというのが僕の動きなんですね、
うん、
でみんな口を揃えておっしゃっていただくのは、
うん、
とにかく重本に京都は離れないでほしいと、
うん、
これからもここで仕事をしてほしいと。
私もできればそう願ってます、
うん、で自分たちの声を代弁して、
はい、
本当に4年間やってもらったように、
うん、
あの地域の夢、将来を背負って、
はい、
あの国会で頑張ってほしいと、
そうやね、
いう声がね、
本当に地域の夢、しげちゃんの夢、ドリームラボ、
そうなんです、
本当にそう思ってます。
それ私はそこでこう答えてます、はい、うん、必ず重本は国会に舞い戻ると、
うん、
京都の2区で、
はい、
左京区、東山区、山品で、
はい、
ここで必ず立ちますと、
はい、
いうことでさらにパワーアップして、
うん、
あの立ちますと、
はい、
やっぱ国会議員はあの仕事だけできてもダメだなと、
うん、
やっぱり、うん、
今までやったね、
うん、
あのしげちゃん の, あのやってくれたいろんな政策のことが、
うん、
このまま後もずっと続いていけるように見守ってもいただきたいと思ってます。
そうですね、あ、もちろんです、もちろんです、
うん、
あの前職であってもフォローできることは多々ありますし、政府とのパイプも当然与党とのパイプもあるんで、
はい、
やはりできることをしっかりやりながら ね,
ね、
あのまだまだ若いですし、48歳ですから、
あのこの2区の東山、左京、山科の中で、
うん、
結構大きなことをあの作ってこられましたからね。
もちろんです、
本当に、
はい、
いや本当驚くほどに。
そうです、
それをね、
うん、
あのこのまま、
うん、
最後ま で,
そうです、
ね、見守っていただきたい。
そうなんですよ、
ちょ
う
ど、ね、守ちゃんが見守ってください。
そうそう、
はい、
頑張りますよ。でちょうど今ここに来る前にね、
うん、
あの歯科医師の先生方とずっとお会いしてきたんだけど、
はい、
歯は、
はい、
この番組でも何回もした、
そうです、
ね、歯ね、
うん、
歯はね、
はい、
一回抜けるともう生えないんですよ、
うん、
重本はね、
はい、
落選しても、
はい、
また生えますから。
ああそうですね、
またね、まあ、もしかしたら僕入試やったんかもしれんね。
そうかもしれない
ですね、未熟やったし、うん、永久歯として生え変わって、
うん、
そして、
はい、
削られない、
はい、
ね、虫歯にならない、
はい、
そんな丈夫な歯としてあの頑張っていかなあかんなと、
はい、
でそのためにはまあ常々ね、
はい、
地域と向き合って寄り添って、
え
これから重本守は、
はい、
政治家として成長してまいりますので、はい、この番組は今日が最後ですが、またどうぞ見守ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。